バスケットオークラジオ。
はい、皆さんおはこんばんちは、ちゃんと挨拶できるし言葉遣いも丁寧なのに表情がゼロの現代っ子に淡い恐怖を覚えております、岸です。
おととい最近ハマりつつある 3x3 のボールをついに購入してしまいました、モン吉です。
はい、こんばんは。
こんばんは。
この感じうまいこといきましたね。
ましたね、
うん、ちょっとこれからこれでいきたいと思います。いいじゃない
ですか。体調の今どこで終わって切れるのかが分からなかったんで、
そうやろ、俺もね、
ちょっとタイミング測るのが大変でした。
ちょっと長いのかなとちょっと思ってて、ね、いやそうなのよ、挨拶できるし ね、
そうです
ね、すごく丁寧なんだけど、
はい、
現代っ子ってそこに表情が伴ってないでしょ怖って思う時はね、たまに、
はい、
うちのクラブチームではすごくもうちゃんと対応できるんだから惜しいと、あとはもう表情だけですよって言って、うん、僕が安心できる表情で挨拶してくださいって教育してます
どっかの新入社員の教育みたいにこう笑顔トレーニングとかやっちゃったりとかして、
ああいいねいいねいいね、やっぱこう笑顔のコミュニケーション取ってほしいよね、その、
まあ、大事なんですよね、うん、
コーチである俺はまあまあ大人やからいいですよ、
うん、
でもさ、ちょっとほら、うちはもう小学校6年生から預かるから、
うん、
中学3年生がなんかちょっと教えてあげるとかで親切心発揮して教えてる時に無表情やったら怖くね、
うん、そうですね、
ね、そこをちょっとこうニコニコしながら6年生に教えてあげてほしいなと思うやん、やっぱり、
まああとは無表情とあとこっちを見ない、
あーそうそうそう、
この2つがマイナスですよね、
うん、そういうことですよ、うん、でもね、ちゃんと言ったら分かる子ばっかりでね、
うん
うん、意外と話してみるとちゃんと分かってくれて、今ではね、うん、柔らかい表情でニコニコしながら岸コーチおはようございますとかこんにちはとか言って挨拶に行きますよ。
素晴らしいですね、
うん、だいぶ安心できるようになってきました僕も、
うん、
うんうんうんうん、声が枯れてるんですよモン吉、ごめん、リスナーの皆さんすいません、
それお酒飲んで歌っちゃったから今日こうなったとかそういうことじゃないです、
ね、ね、それもあります、はい、
あ、それもあるん
です。すいません、なんでそこ図星で言うのよ。
いやいや、今本当になんとなく思って言ってみただけだった。
うん、50% はそれで、
はい。
50% はやっぱり練習で喉潰しますね。
はい。いや、うん、そっちでしょ
う、うん。そうやね。そっちの方、うん、もちろんそっちの方が多いんだけど、はい、やっぱりね、ちょっとこう感情移入しちゃうと、その子のことだけを考えていくと、やっぱりね、こう、うん、わっと大きい声を出してしまうんですよね。
そうですよね、
うん、あと人数も増えてるんでね、本当にチーム2つに分けて1つはシューティングさせて、
うん、
で1つは練習してとかやってるんで結構大きい声じゃないと聞こえないんですよ、はい、
うん
うんうん、あ、ちなみに言っときますけど選手を怒鳴り散らしてこうなってるんじゃなくていや本当にね人数が増えてワーワーなってて結構大きい声で伝えてあげないと聞こえないので、
もういやいや、もうそういう使命感みたいなものがね、
そういうことです、
本当にそういうことなんですよ、
うん、こんなに使命感に、はい、うん、突き動かされて大声出すと思ってなかったからね、いやまさにその通りでございます、うん、ありがとうございます、
いいえ、将来有望なね瀬戸さんいっぱいお預かりしてるわけですもんね、
う
ん、
いや本当に責任感じてますよ、
うん、
うん、頑張りたいと思います、
はい、
さてモン吉行ってきたんだろ、
うん、はい、
行ってきたんだろ、
そうですね、
何を言ってきたかちょっと紹介してあげてよ、
まあ、今日は、ですね、わざわざお休みを取ってですね、
はい、
スポーツ X 特別カンファレンスという、
うん、
B リーグの挑戦、バスケ界のさらなる発展を目指してというですね、
うん、
まあ、そういうこう、まあ、一通りの講演みたいなものがこう、
うん、
昼の1時から夕方6時までですね、
おほほ、結構だボリュームで、ま
あ、うん、そうです、ハーフタイムで20分ほどお休みがあるんですが
ハーフタイムってやっぱりそういう言い方するわけ、
第1クォーター、第2クォーター、第3クォーター、第4クォーターでハーフタイムで20分ほど休憩をみたいな話です、
おお、なるほど、
なんて言ったんですけども、まあかなりですね豪華な顔ぶれでですね、
うん、
それぞれテーマがクォーターごとにあってですね、まあ、対談形式でいろいろこう話を伺えるという、
うん、
でこれ会場がですね、
うん、
東京の大手町の、
うん、
あの日系ホールっていうところで、うんうんうん、割とね格式高いというか、まあ新聞社もね、
うん、
所有してホールですからね、まあそういうかなり立派な施設の中での、
うんうん、
ちゃんとあの、まあ、椅子とかね、うん、こうあるんですけど、うん、ちゃんとテーブルも折りたたみ式になってて、ちゃんと見やすいようになってるっていうね、
ほうほうほうほ
う、うん、まあ、そういうちゃんとした、うんうん、あの非常に会場としても聞きやすいところで、
うんうんうん、
行ってまいりましたけれども、まずは、うん、あの順番に先にちょっとお題目だけ言うと、
うん、
まあ、最初にあの大川正樹チェアマンですよね、
うんうんうん、
のスピーチが、まあ、2、30分ほどあって
すげえ大川チェアマンになってきたんよね。
そうですね、オープニングセレモニーってことで、
すごい、うん、
でその後にまず第1クォーターで、うん、なぜ B クラブは親会社に頼らなくても黒字経営なのかという題名で、まあ、今のところこ う, うまくいってる、今のところとか言っちゃいけないな、あの千葉ジェッツの島田社長と、
はいはい、
あと栃木ブレックスの鎌田社長ですね、
うんうんうん、
はい、この2人で、
うん、
まあ、今売り上げがこうどんどん伸びてきてて、
伸びてきてきて成績優秀へ、
まあ、今のところそうですね、まあ、うまくいってるっていうクラブなので、
うんうんうん、
まあ秘訣をっていうか、うん、まあ、そこを語るというような部分だったんですよね、
うんうんうんうん、
でその次に第2クォーターとして、うん、今度オーナーシップ論っていうことで、なぜクラブのオーナーになったのかと、
うん、
でこれはまず、堀義人さんという茨城ロボッツのオーナーの方と、
うんうんうん、
あと難波智子さんという、智子さんでいいのかなこれ、難波さんっていう、DNA のですね、
うん、
代表取締役の会長、
はいはいはいはい、知ってる、すごいね、川
崎ブレイブサンダーさんですね、
おうほうほうほう、
はい、この2人で、うん、まあ、どちらも途中からねチームをいわゆる、まあ、買い取るというかなというか、そういう形でオーナーになったので、
うんうんうん、
まあ、その時の、まあ、そう経緯だったりとかですね、まあ、思ってたことなんかをいろいろ語るという感じですね、
うんうんうんうん、
で第3クォーターでアリーナ論、
うん、
行く前は私これが一番楽しみだったんですけどね、
お
なぜ新アリーナ、新スタジアムを作るのかということで、
なるほど、そ
こ、これはね、うん、ちょっと今すごくね今後のライセンスのこととかいろいろ話題になってるところでしたけども、
うんうんうん、そうやね、ライセンスの要件にも入ってるんやからね、
そうなんです、はい、アリーナ構想ということで
ちょっと聞きたい、
うんうんうんうん、でこれがですね、
うん、
あの2人来てたんです、うん、これがまずね前澤さんというこれ北海道日本ハムファイターズの取締役、
へ
え、うん、でもう1人が、うん、木村達郎さん、まあ、要はあの琉球ゴールデンキングスの代表取締役、うん、要は北と南の両端同士で新しい、うん、まあ、球場もしくはアリーナを作る、うん、今構想をもうすでに、
うん、
なんていうのかな、もう形にしようとしてる、
うん、
もう成功することは決まってるのかな、うんうん、まあ、その2チームの、うん、まあ、片方は野球ですけれども
、うんうんうん、
ええ、
でもゲストに迎えてね来てるわけ、ね、
そうなんですね、
すごいすごい、
で最後に、うん、スポンサー論ということで、
うん、
4クォーター、なぜ B リーグのパートナーになったのかということで、これは3社の方が来てたんですけどね、
ほうほうほうほう、
まず1つがソフトバンク、
おう、
まあ、ソフトバンクなくして B リーグの発展はなかったでしょうからね、
おうおう、そうだね、
孫さんがね、
うん、
いろいろとやってくれて、
え、そうやけどまさか孫さん来てないやろ、
孫さんは来てないですね、これ孫さん来たらもっとすごかったん
びっくりするわ孫正義来てたら、うんうんうん、
でもこれプロジェクト&マーケティング統括サービスのなんか事業部の統括部長って方が来てますので、
へ
え、で次が今度ソニーミュージックエンターテインメントですね、
うんうんうん、
であと最後が富士通、
うん、
うん、ちょっと富士通に関してはちょっとイメージなかったんで、
ほうほうほうほう、
ここら辺もどんな関わり方してるのかななんていうことでですね、いろいろ話を聞けたんですが、
うんうんうん、
まあこの4つのクォーターに分かれてですね、
うん、
まあ、本当長かったんですけど、
うんうんうん、
正直私もワクワクしながら聞いててですね、
うん、
でやっぱりね一人の人がただ講演をしてるのを聞いてるだけっていう形だと、
うんうん、
多分眠くなったりする時もあると思うんですよね、
確かに、
ただね対談形式だと、
うん、
結構ね、うん、飽きないというか、
ぶつかる時もあんの、結構なんかこう、え、そうなんですか、僕はこうですけどねみたいな、
ちょこっとそういう、
ちょこっとそういうところ
の なんて言うんでしょうね、いきなりアドリブでっていうところも若干あったんじゃないかなって感じましたけど、それ以外はでもね、打ち合わせしたって実際こう対談の中で話されてたんで、
おー、そうね、うんうんうん、
でところどころであれちょっと打ち合わせと違うんですけどみたいなのがちょこっとこう
出
たりしたら、まあそれは多分制限時間の関係だったりとか、まあそういうのもあったりするんだとは思うんですけどね。
聞かせてよちょっと1ピリから。
そうですね、これメモ取ったら本当になんかルーズリーフで、トータルで、あの表だけで1って数えた時に全部で9ページ分ぐらいになったんですね。まあ走り書きなんでね、本当にメモ程度なんですけど。
いいですいいです、つまみながらちょっと教えてよ。
そうですね、じゃあ順番に話していきましょうかね。
お願いします。
はい、まあ、まずは大川千山ですね。まあ、ちょうど3年目が B リーグ3シーズン目が終わったんで、まあ、あのどういう取り組みでここまでやってきたかっていうことと、あとこれからこうしていこうと思ってるってことをざっくり言うと話をしてくださったんですよね。で、まあその公共事業と組んで、いろいろ補助金をもらってそれでなんとか賄っていくとかっていうような運営ではなくてですね、やっぱりあのリーグの方であるいはチームの方でいろんなことを運営していけるようにしていきたいっていうのが、まあ、前提としてあるんですけれども、まずビジョンとして認知度向上、でリーグとしての地位あの確立というか、もう NBA に次ぐっていうところをイメージしてますよね。で、あと子供たちの憧れの職業ナンバーワン目指したいと。
いいね、
だからもう本当にこう日本の文化に根付かせたいっていうのはすごい強いですよね、思いね。でミッションとしては当然その世界に通用するチームを作るということ、そしてエンターテインメント性の追求、そして夢のアリーナの実現、これアリーナを作るってことだけじゃなくて、アリーナの中でのそのお客さんたちがこう感じ取るその非日常的なっていう部分っていうところを含めての話だと思うんですけど、
なるほど、
でバリューっていう題名でしたけど、まあ、ブレイクザボーダーということで、まあ、前例を笑え、常識を壊せ、限界を超えろというまあこういうスローガン的なものなんでしょうかね。まあこういったものを軸として、まあやってってるっていうことなんですけれどもね。まあバスケットボールで日本を元気にしますと。で実際どう進めてきたかっていうことで、第1フェーズから第3フェーズまでこんな風にやってきたって話だったんですけど、まず第1フェーズとしては、まずはスマホファーストっていうふうに言ってましたけど、まあ、スマチケなんてこう結構最初の年からありましたよね。まあそういったものだったりとか、あとはもうクラブライセンス制度の導入、当然 B1 から B2 にね昇降格だなんだとか、まあいろいろあったわけですけど、まあそういったもの、あとは、まあ、水曜日とか金曜日とかに結構組まれることもあったので平日開催の増加、
え、ちょっと待って、平日開催の増加は目指してるの？
あの、これちょっと後で話しますけど、将来的には、もう本当の先の将来的には毎日どこかで試合があってみたいなね。
なるほど。
もうそういったことを目指してるっていうのもあるみたいです。
ああ、そうなんだ。
選手の体が持つ持たないっていうのは別の話としてね、別に一つのチームが毎日試合するっていう意味じゃないんですけども、まあそういったものも含めて、ただ第一フェーズとしてはやっぱりその土日だけじゃなくてたまに水曜日組んだりっていうのは確かにあったんで、まあそういったものも今年なんかもさらにそういうの多かったですからね、っていうか去年になるのか、であとはオンザコートルールの改革とか、まあこれもいろいろね話題ありましたよね。1年目と2年目で急に変わったので、
バストラでも紹介したよね。
そうですよね。あとはこれで普通に今の選手たちのプレーを見たくてファンになってる人って実はあまり気にしてない人が多いんじゃないかなって私は思うんですけど、アンダーカテゴリーの指導、選手を見たくて来てる人って別にアンダーカテゴリーカテゴリーのことってあんまり実は気にされてないと思うんですけど、実際は本当はこれ一番大事ですからね。 今後の発展に向けて。
そうやね、うんうん、
だって今いる有名な選手がね引退しちゃったらその後どうなるのっていうところもあるわけだし、
うんうんうんうん、
元第2の富樫やら馬場やらね、いろんなそういった選手をもっともっと輩出していかなきゃいけないっていうことで、
そうやね、
本当は一番重要なミッションのはずなんですよね。
確かに。
でもここをやっぱり、ね、ちゃんと立ち上げたのってすごいことだと思うし、
それちゃんとしてなかったことも逆に悪い意味ですごいけどね。
そうですね、
うん、歴史は長いよ。
そうですね、
うん、
やっぱりみんな最終的にやっぱここから育てていかないと絶対強くはなれないんだっていうことが、まあ、やっと見えたというか、
うん、
うん、いうことですよね、
うん、
で結果として入場者なんかはもう、B リーグになる前の2015年16年シーズンっていうのが、
うん、
トータルででしょうけどね、162万、これ NBL の話だと思うんですけど、
うん、
それから B リーグになってから224万、
素晴らしい、
うん、で2年目には250万、
すげ
え、で3年目は259万、
す
げえ、ということでうなぎ登りですよね。
すごいね、うん、
で他にもこれはグラフで、まあ、収益とか、
うん、
JBA の方の収益と B リーグの方の収益とかも数字でパーなんてこう表で出てましたけど、
うんうん、
やっぱり全部こう上がってってるんですよね。
いいね。
もちろんあの2年目と3年目のところはそんなに差がなかったですけど、
うんうんうんうん、
やっぱ伸びてると、
うんうんうん、
でそれに加えて、うん、まあ、まあ今年度で言えば1億円プレイヤーが誕生したり、
うん、
NBA ドラフト1巡目指名が出たりと、まあ、これは B リーグというバスケ全体としてですけどね、
上昇、ね、
だから今いい流れになってきてるわけですけれども、うん、まあ、そういう意味で新時代の到来っていう、
うんうんうん
うん、
そしてこのタイミング、この機を逃すじゃないよね、もう逃したらあかんよね。
そうですね、
うん、
あとはもうこれから地域密着にもっと力を入れていくっていうことで、
うんうん
うん、でも自分たちで資金調達しながらやっぱ黒字に持っていく、
うん
うん、本当に国や公共でこう資金を調達するっていうことではなくて、
うんうんうんうん、
でそのためにバスケの聖地を作っていく、
うん、
まあ、ナショナルアリーナの実現っていうのも当然必要だし、
うん、
これができれば、うん、要は B リーグのファイナルも1試合で終わらせないでってことができるわけですよ。場所を抑えるっていう意味でのこう大変さ、
うんうんうんうん、うん、
しかも今はその試合ごとにその会場の設営と撤去っていうところをやるわけですけども、これボランティアに頼ってやってた時もあったんだと思うんですけど、これからはやっぱりそういったことに関しても一切費用発生しなければいけないという話にやっぱりなっているので、前提って、だからそういうふ
う
に考えた時にもう本当に1回の土日だけで人件費がもう100万とかいっちゃったりするみたいなんですよね。
うんうん、確かに、
うんうん、だからちゃんとバスケ専用のアリーナ作っとけばそこまで椅子を一からこうまたセッティングしてとかって必要もなくなってくるし、
確かに、
うん、まあ、そういったことも実は結構大事で、ホームでお客さん入ってはいいけど結局そっちでも随分人件費使っちゃうわっていう部分ですよね。まあ、そういった部分というのは将来的にきちんとやっていかなきゃいけないっていうことは、
うん、
ビジョンの中にあるそうなんですよね。
なるほど、
うん、でセカンドステージというか、まあ、セカンドフェーズとしては、うん、そのまあ、ソフトハードの一体経営ということで、
うん、
要は試合とアリーナを一体で経営したいと、
うんうんうん
うん、これは沖縄がこれから作ろうとしている新アリーナなんかをまさにそうしようとしているみたいですし、
うん、
ちょっとこれ他のクォーターでも話が出てきたんですけど、まあ海外なんかはやっぱアリーナの周りに街づくりをしちゃうっていう、
おーすごいねそれ。
アメリカのアトランタなんかはそうらしいんですけどね。
へー、
もう周りにそういうこう映画館やら、
うん、
このアリーナを中心に街ができてるという、
すげーな
ー、うん、だからもう一体経営っていう、
だからもうコアランドマークっていうか、その試合の時間の手前、うん、3時間前に来て映画を見て試合を楽しみに待ってるみたいなね。
まあそこまでやっちゃうとね、まあ、実際は疲れちゃうのかもしれないですけど、
駅、まあ、駅もそういうの作ってたりっていうことでしょ。
う そうですね。あとお父さんと子供は息子は興味あるけど、うん、お母さんと娘は興味ない場合なんかはね、
なるほどなるほど、
そっちの方で家族で全員来るなんていうのも、いやこれは私の単なるイメージですけど、
うんうんうん、
そういう家もあるかもしれないし、まあ日本は土地的にねそんなことができるのかどうかっていうのも分かんないですけど、
うん、
でも地方なんかは逆にそれができるんじゃないかと
思いますよね。いや本当やね、
うんうん、まあ、沖縄なんかは本当にそれができなくもないのかもしれないですしね、車社会だから車で出かけてって、
うん、
駐車場の確保とインターチェンジどうするのかっていう話題はあるみたいですけど、
うん、
まあ、これは今回の話では出てきてはいないですけどね、
うん
うん、
でもより現実的な感じするね、沖縄のその、
そうですね、
インターチェンジ
の話とか、これは私も本当に賛成だなっていうか、うんうん、そうなったらいいなっていうのはすごい思いましたし、
うん、うわー、でも都市構想とかにさ、
はい、
なんかそのランドマークとして中心にここにアリーナ置いてとかっていう時代が来るの来たら嬉しいよね。
そうですよ、
本当に、本当に、
うん、で話を進めていくと、
うんうん、
まあ、あと次として今度デジタルマーケティング、まあ例えば新チケットシステムなんかも作っていきたいっていうのがあって、
うん、
例えばどの席からどんな風に見えるのかがもう分かるとかね、
うん、
まあ、ホームなんかチームによっては、
うん、
チームのホームページの方で、
うん、
ここの席はこんな風に見えますよみたいな一応一例みたいなのは写真で見えるようにはしてくれてるチームもあるんですけどね。
おー、なるほど、
うん、でもそういうのもこう 3D みたいな感じで、
うんうんうん、
この席この席ベンチ裏なんとか席とかいうのを撮るとこんな風に見れるとかっていうのが 3D で見れるかどうかとか、
うんうんうんうん、
あと今話題になってるそのリセール機能、
え、何機能、
リセール、
あ、リセール、
リセールですね。
うんうんうん、
あとはもう価格の、そのチケット価格のその最適化。
うんうんうん
うん、あとは
そのチケット価格の最適化っていうのは、今のチケットは適正から安いの、低いの、あ、安いの、高いの。そこ
は言ってなかったです
ね。ああ、言ってなかったんか。
まあでも多分安いってことはある、
うん、
安いとは思いますけど、これから安くなっていくとは思えないんで。
うんうんうん、そうやね。チケットは一応は少しずつ上がってる、ちゃんと。
上がってますね。
よしよしよしよし、
で、あとは顧客マーケティングに使われるデータベース化、使えるデータベース化ですよね、どういう人が買ってとかっていうのもね、せっかくあんだけのデータを使ってやってるわけですからね、会社員かどうかとかそんなことも書くのもなかったっけな、 B リーグのあれに登録するのに、年齢とかそういうのも確かあったと思うので、そうですね、あとそのメディアカンパニー化ってことで、
うん、
やっぱその 3D ライブ、
うん、
あとはあの視聴参加型ゲーム、これ私の奥さんがやってたんですけど、
うん、
あのオールスターの時に3ポイントコンテストがあったんですけど、
うん、はいはい、
その時に、うん、見て視聴者も参加できるバーチャル3ポイントコンテストなんていうのがあったんですよね。
うそー、すげー、携
帯でこうやって自分も遊べるんですよ。
ほうほうほうほう、
で私はこれ見た時に、
うん、
あのまたなんかゲーマーばっかり喜びそうなもん作りやがってみたいに思っちゃったんですよ。ゲームとかあんまりそういうゲーム私はやんないタイプなんで、逆にバスケやる人とかってそういうんじゃなくてとかっていうふうに思ってたんですけど、やっぱりその取り組みのこととか、
うん、
やっぱこういうのをできるにするタイミングだったりとか、
うんうんうん、
いろいろ考えると、
うん、
やっぱやってみた人はね、これそう思ったけどやってみたら面白かったよって結構何人かに聞いたら、
うん、
やっぱ言ってましたしね、
うーん、
やっぱりどんどんいろんな機能っていうのをこう、まあ、試してというか、
うんうんうん、
加えて挑戦してってるっていうことなんですよね、
うん、
だからやっぱり自分もこういうのは変に偏見持たずに、
うん
うん、じゃあやってみようかなっていうね、
うんうんうん、
それこそ私ちょっとやってなかったですけど B リーグスタンプなんかもそうですけどね、
うん、
まあ、そういう新しいそういう試みっていうのを一つ一つ自分も体感してみて、
うん
うん、またちょっと違ったこう体験してみるっていうのも勉強になるかなと思いましたけど、
うん、
やっぱそうやって進化してる証拠なんですよね。
そうやんな、
うん、
うん、
あとはね、今後のビジョンとしてはアジア戦略の本格稼働って言ってました。
アジア戦略、
まずは、
うん、
あのアジア枠っていうのを、
うん、
例えば B リーグの中に設けて、
ああ、
日本以外のアジアの方々も B リーグちょっと興味持ってもらう流れをまずは作るとか、
ほうほうほうほう、
向こうの国のどっかの国の有名な選手が B リーグに行ったってなれば、
うん、
ね、日本の選手が例えば今までいなかった韓国リーグとかに例えば行っちゃったりすると、
うん、
その有名な選手だったらその人の試合だけは放送されたりする可能性ってあるじゃないですか、例えば、まあ、要はその逆を目指すっていうことですよね。
あ、なるほど。
で、韓国の実は優勝チームのエースが B リーグに来るみたいになれば、
うんうんうん、
当然韓国の方の放送をしたがるわけですよね。例えばそういうアジアの方でのそういったことをやる中で放送権なども、
うん、
あのゲットするとか。
なるほど。
いや、実はアジア方面って 21% ぐらいがバスケに興味持ってるっていうのがあるらしい
ね。おお、そうなんや、
うん、だからもうインバウンド収穫なんインバウンド集客って言ってましたけど、ファンの輸入、そしてまたそういうシステムができたら、
うん、
今度はこのリーグのそのスキームというかね、
うんうんうん、
手法っていうのをまた今度海外に輸出する仕組みの輸出、
うんうんうんうん、
考えてることがもうなんかね、全然もうさかなり先を見てるっていうかね、
すごいな。
そうなんです。
だからもうその構想の根元にはアジアにおけるバスケハブみたいなね、
そうい
うところまで構想は及んでるんだ。すげえな。
チケットが500円1000円上がったからってブーブー言ってる場合じゃないです。
場合じゃないね。
そうないです。ちょっとね、私反省しました、この話を聞いてて。
確かに、
うん、もう変化をね、そんなね、うん、恐れちゃダメというか、うん、嫌っちゃダメですね。やっぱりこう上の方にいる人たちっていうのはもうね、末端にいる人には想像できないことをちゃんと考えている
っていうことだね。でもある意味頼もしいよね。
そうですね。
もう今までね、
うん、
川淵さん来るまでどないなってんねんとしか思えんかったけどね、はい、申し訳ないけど。
いや、今日はもう本当に川淵さんありがとうとか思いながらこの話聞いてましたよ。
そうやんね。川淵さんのあの赴任して来られた時、タスクフォースで来られた時の、
はい、
えらいことになって、今まで旧来いてた人たちを、ま、バッサリ行ったわけやんか、
はいはいはい、
あの辺の苦労話とかなかった？
そこはね、川口さんが来てなかったんで。
あ、そっかそっかそっかそっか、
はい、
なかった。川口さん来てなかったんか。
そう、私最後に特別ゲストとか実は来ておられますとかそういうのあるのかなと思ったんですけど、
うんうん、俺も、うん、
さすがにね、それはなかったですね。
なかったか、
はい、
へえ。
で、今度サードフェーズってことで、
はい、
これはまあ目指すってことでですけどね、うん、富士山型リーグ構造、
うん
うん、そしてさっきちょっと言いましたけど毎日開催、
うん、
すげえ。そして見せるアリーナでの非日常の観戦体験など、
うん
うん、あとはですね、これもかなり先の話といっても一応何年後にはみたいなことを考えてるみたいですけど、
うん、
エクスパンション型リーグへの移行っていう言い方をしてましたけれども、
難しい言葉が出てきたら、なんて
エクスパンション、
エクスパンションってどういう意味？
まあ、その単語意味は私もちゃんと調べてないんで分かんないんですけど、
うん、
とにかく、うん、あの事業投資を促進させると、
うん、
チームの方にもいろいろ投資をしてもらって、
うん、
自分たちで要はお金を増やすっていうことなんでしょうけどね。逆にそっちに集中させるために、
うん、
そっちに力を入れさせるために、
うん、
単年での競技成績による、
うん、
昇格降格を廃止して、
うんうん、
その今年勝つただ試合に勝つことだけ考えると、
うん、
もうお金をそっちに使っちゃって、
うん、
結局その会社自体の体力を蓄えるっていうことに力を注げなくなっちゃうチームが出てきちゃうから、
うん、
もっと会社自体の体力をこうつけるための、
うん
うん、まあ、お金を増やさせるってところにも各チームに力入れてもらって、
うん、
その代わり、うん、あの1年とかでいきなり昇降格にはしませんよみたいなんですね、
う
ん、
なるほどなるほど。
その代わりその一番上のリーグに行くまでのそのライセンスの基準っていうのが、
うん、
まあ、その前に先に満たせないと、
うん、
まあ、そこまでいけないっていうのが前提としてはあるんですけどね、
うんうん
うん、だから今後はクラブライセンスは複数年の競技成績で判断すると、
うん、
でクラブ数なんかは、まあ、競技性だったりとか事業性とかでね、
うん、
まあ、判断していくみたいなね、
うんうんうん、
でそのためのじゃあクラブライセンスの基準を、
うん、
引き上げると、
うん、
いうふうに、
うん
うん、 で B1 であれば売上が12億の入場者平均が4000人、
うん、
でアリーナハードソフト要件というのは当然満たしてるっていうことが条件となるんですけども、
うんうん
で B2 だったら、うんまあ、B1 が12億に対して4億、
う
ん、で入場者は B1 が4000人に対して B2 だったら2400人ですから、
うん
まあ、B2 なんかはこれでも厳しいわけですよね、うん、だからもっともっとまあ多分今から5、6年後ぐらいにはなんてイメージっぽいんで2024年って言ってたから、
うん、
だからまあそれまでの間にちゃんと各チームは周り何件も含めてしっかり形にしていかないといけないってことになると思うんですけど、うん、
なるほど、
うん、でも厳しいようで、
うん、
でもそれができなければやっぱりね長くは、
うん、健全には運営できないと、
そうですね、だから、うん、やっぱり将来のこと本当にきちんと考えたらやっぱこうしなきゃいけないっていうことなんでしょうけどね、そうですね、まあそんな話がありまして、まあ、この辺で話は終わったんですが、お母さんだけで随分長くなってしまいましたが、まあかなり、まあ、将来のビジョンをね語るってところだったんで、で次に、
はい、
やっと今度第1クォーターに入るんですけど、なぜ B クラブは親会社に頼らなくても黒字経営なのかというクラブ経営論、千葉の島田社長と、栃木の鎌田社長、
まあまあ最も成功してるクラブが選ばれてるよね。
ただねやっぱりねこの2人の話を聞いてて感じたのは、あの千葉の方は、なんていうのかな、やっぱりちょっと海外の外資系っぽいっていうか、印象が、
どういうところでそう感じたの？
要は結果を求める、なんていうのかな、その本当に効率性だったりとか、なんていうのかなそのドライっていうわけじゃないんですけど、でも本当に仕事の効率化っていうことをすごく重要視してるっていう印象があるんですよね、とにかく、まあダメなもんはダメとか、もうきちっとピシャッと、
へ
え、まあそういう、
結構収益をドライに追求するような体質、
ちょっとそういうとちょっと聞こえが悪いかもしれないんですけど、もうちょっといい意味合いでなんですけどね、
ちょっとニュアンスが違うのか、
いい意味で、だから今のところうまくいってるからそれがいい意味で捉えられるっていうのはあるんでしょうけど、そうですね、で千葉の方なんかは、まあ最初は BJ リーグにいた時もあったんですけど、最初は本当に300人から1000人ぐらい、よくて1000人ぐらいだったらしいんですよ、で自由席しかなかったんですけど、まあ、その一部個人個人が好きな自由席にコアファンが決まった席にここ連席ぐらいのノリでね、座ってるような、そんな環境だったと。まあ本来だったらチームが強くて、そしてチーム地域密着ができていて、それで客が入る、この3つさえ揃えば普通はうまくいくんですけど、当然この3つが成り立つのがまあ一番難しいわけで、
難しいと、
ましてや最初はそうですね、じゃあそういう中で、でもちょっとずつそういう地域密着的なところで頑張ってきて、B リーグになる 2,3 年ぐらい前からだいぶちょっと資金もちょっと良くなってきて、いい選手が少しずつ取れるようになってきて、っていうところらしいんですよね。で栃木の方は、JBL2 からのまあスタートで、やっぱり 1,200-300 ぐらいのやっぱ観客数で、で最初は金払ってまず2部のチームの試合を見るって慣習がやっぱりなかったんで、ただ今は筑波ロボッツの社長をしてる山谷社長っていうのがまあ当時ブレックスの社長だったんですけど、もう栃木にプロチームができるっていう話がもう持ち上がって、まだブレックスの名前が決まる前からもう地域活動を始めてたと、でチームができて2年目に田臥が加入して、 でそうすると今度彼と一緒にやりたいっていう選手が、うん、まあ、また集まってきたと。でちょっと下の世代の若手ぐらいの感じの人たちがついてくるの で、うん、で若手は田臥の真似をするという、
うん、
そういうカリスマ性みたいなものもやっぱりあったんでね、
うんうんうん
うん、で千葉の方の富樫選手なんか今1億円プレーヤーとしてよく田臥と比較されるような部分もあるんですけど、
うん、
田臥の場合、富樫の場合は確かにすごいんですけど、
うん、
富樫から何か学びたいとか富樫とやりたいってことでわざわざ来るっていう世代は今のプロ選手にはまだいなくて、もしそういう選手がいるとしたらまだ大学生とか高校生とか中学生ぐらいの世代なんじゃないかっていう、うんうんうん、
なるほど、
うん、だからやっぱそのすごく顔になる選手がいたとしてもちょっとまたその感覚が違うっていうのがあるみたいなんですけどね。そう、トカシはまだ一緒にプレイしたいと思われるにはまだ若い
と、若いと、
うんうん、いう話を島田社長はしてましたね。で栃木は栃木でスクール事業をかなり早くから着手してたんで、
お
あのアンダーも強いですよね、うんうん、優勝したりとか
して、ね、強いね、
うんうん
うんうん、確かに。
で千葉の方は、まあ、あの栃木の、まあ、本当に地域密着でスポンサー営業的な部分も、うん、どっちかと応援するよ的な感じの部分が多いみたいな感じのことを話してましたけど、
うん、
千葉の方はその辺はもういかに、うん、やっぱりこうスポンサーさんを満足させるかってそっちの方にやっぱりやってるんで、
うん、
やっぱり千葉の方が、うん、やっぱり本当の事業っぽい雰囲気というかね、
うん、うん、
そういう部分がちょっとさっき言ったドライっていうのにちょっと近いのかもしれないんですけ ど、
あ、なるほど、
うんうん、だそのためにはバスケットでも稼げるんだっていうモチベーションをやっぱ社員に植え付けるのが大変だったってことはやっぱ言ってましたね。ただあんまり口出しすぎると、
うん、
やっぱり実践みたいなのも失われちゃうっていうのがあって、
うん、
で島田社長も社長ではあるけど GM をやってるわけではないので、
うんうんうん、
社員たちに権限を与えて、
うん、
で口は出さないっていうふうに言ってますけどね。実際どうか分かんないですけど、
うん、
で理念として千葉ジェッツを取り巻く全ての人たちをハッピーにするっていう、うん、まあ、そういう理念があって、
うんうん
うん、でそのチーム理念を遂行できるヘッドコーチっていうのが、うん、今の大野篤ヘッドコーチらしいんですね。
お
でそのオーナーヘッドコーチになる前は、うん、実はその前にジェリコ・パビシャビッチとか、
うん、
それ以外にも何人か監督になってくれた人、ヘッドコーチやってくれた人いたんですけど、
うん、
でそれまではそこそこ強かったんですけど最終的にはちょっと勝てないみたいな、
うん、なるほどなるほど。ジェリコ・パビシャビッチってあの日本代表も昔見てたよね。10年もっと前か、
はい、
十何年前見てたよね。
うんあのジェリコが切られてその次に誰来るのかと思ったら大野ヘッドコーチという時はちょっとびっくりしたんですけどね。
まあ、うん、いろいろとねあの、うん、現役時代大噂のある方ですよね、
うん、
まあまあ、
まあ、ここだけの話、
うん、
その大野選手とうまくやり取りした GM が今年終了になりましたんで、
うん
うんうん、まあこの先 GM になるのが誰なんだろうっていうのがちょっと、まあ、話には出ませんでしたけどね、
うんうんうんうん、
ちょっと個人的には気になっているところではあります、
うん
うん、でブレックスも社員に権限は与えてるらしいんですけど、
うん、
やっぱりチャレンジ精神ってことでスタッフのモチベーションは高いらしいです。
へえ、
うん、でそんな中でこう選手との交渉とか どうなるかって話になった時に
面白い、うん
うん、じゃあその例えばスタッフとか社員にその権限与えてるって言ってますけども、
うんうん、
例えば GM あたりがその選手と交渉してるときに、
うん、
であと 4,500 万積めばなんとかなるって言ったときに、
うんうん、
じゃあちょっともう一回上に相談しますって保留にしちゃったりすると、うん、やっぱこういうのって結構スピード勝負らしいんですよ。そういう時なんかは、
うん、
もう保留にされちゃったりすると他に取られちゃう可能性もあるんで、
うん、
もうそういう可能性のある選手の時なんかは鎌田社長が GM を兼ねてるんで自分で行っちゃう時もあるらしいんですけど、この辺の話はちょっと面白かったんですけど、
すごいな、
うん、
めっちゃ現場の話やな。面白い面白い、うん、
でも逆にそこで GM が500万とか乗せて交渉して決めちゃったりすると、
うん、
後になって怒られちゃったりすることもあるらしいんですよね。
部下に
部下というかそっちの多分お金の方の管理してる方にって
ことだと思うん
ですけど、 でまあ実際ホームが30試合中、うん、栃木ブレックスの場合11試合がまあ立ち見、
うん、すげえ、
まあ、箱が狭いっていう課題があって、
うん、
これを無理やり広くするっていうこともできないので、
うんうんうん
うん、やっぱりなんて言うんでしょうね、うん、質を高めていかないとっていうのはやっぱあるみたいですけど、
うんうんうん、
でこの辺に関してはもう本当に千葉ジェッツの方は本当にこう営業力で勝負してきてるっていう感じなんで、
うん、
もうスポンスちょっと負けが気づいちゃって大続いちゃって大丈夫なのかってことになっちゃったりとか、
うんうん
うん、見に来たスポンサーがちょっとあまり満足しなかったりすると、
うん、
やっぱり引かれちゃうっていう危機とかもやっぱりあるので、
うん、
すごくそこら辺のところっていうのは神経質になってやってる部分があるみたいなんですけど、
うん
うん、で逆に栃木の方はこう応援する的な、
うん、
なんていうんですかね、こう、
うん、
オーナーというか、
うんうんうん、
スポンサーが、
うんうんうん、
多いので、そこら辺のそのちょっと違いっていうのをすごく感じましたよね。だから千葉は地域密着じゃなくて地域愛着なんて言葉使ってやってますけど、
うんうん、
やっぱ地域密着の感じが強い印象を持つのはやっぱ栃木なんですよね。
なるほど、
うん、千葉はなんかイケイケのベンチャー企業みたいな印象を受けますよね。
そうなんや。
でギリギリ今1万人のアリーナの構想っていうのがまああるわけですけど、
うん
うん、でやっぱりその中で飲食とか他のイベント運営とかもきちんとやっていきたいっていうのがあるんですよね、
うんうんうん、
まあ、これは千葉もブレックスも両方とも当然そういったことを考えてて、
うん
うん、で千葉の方はもうミクシーの方となんか組んでね、うん、アリーナ構想で船橋にっていうところを具体的に話をしているので、
うん
うん、でそれに対するビジョンを語ってくれて、
うん、
でブレックスもアリーナ構想あるんですけど、
うん、
そこに関してはまだ話してはいけないからなのかちゃんと話してはもらえなくて、
お
でその中で千葉が言ってたのが、
うん、
その島田社長が言ってたのが、じゃあ1万人入るのに対して、うん、箱はせっかく大きくしたのに1万人入らないとか、
最悪やな、
うん、それだったらまだ5000人でいっぱい満帆で入れない人がいっぱいいるなんて方がよっぽどいいじゃんって話になるんで、だからやっぱりそうですね、もう常に入れるのが1万で1万がもうパンパンになるぐらいじゃないとスポンサー価値もやっぱ落ちちゃうと、
うんうんうん
うん、だからこれイメージとして、
うん、
まあ、これは他の話でも出てきたんですけど、
うん、
5万人ぐらい行きたい人がいるけど、
うん、
実際チケット買えるのは1万人ぐらいっていうような、
あ、なるほど、
うん、でそれ以上数ばっかり売っちゃうともうキリがないので、
うん、
まあ、あとはそのエンターテインメント性だったりとか、
うんうんうん、
まあ、飲食だなんだりとか、
うん、
まあ、非日常的なところで、
うんうんうん、
こういろいろもうちょっとこう価値を高めてって、
うん、
まあ、イコールチケット代は高くなるってことにはなると思うんですけどね、
うんうん
うんうん、イメージとしてはただそっちの方の価値をもっと高めていくっていう、
うん、
ところにこれから着手していきたいっていうところはやっぱ感じましたよね。
いいね、
まあ、これは千葉栃木というよりはもうリーグ全体としても、
うん
うん、で売り上げを伸ばす方法としては、
うん、
とにかく千葉の方はもう常に危機感を持つこと、
うん
うん、もうサービスの向上についてとかも常にそうだし、
うん、
でとにかく危機感がすごいんですよね、
うん、
もういつまでも勝てるわけないんだからと、
うん、
いい時に怠慢にならないようにしないとと、だからもうどんなにいい成績上がってても、
うん、
常に厳しいことばっかり私は言っていきますみたいなことやっぱ言ってましたよね。
うん、
まあ、多分褒めないタイプの社長なんだと思うんですけどね。で栃木の方はさっきも申し上げたようにその頑張ってほしいって応援スポンサーが、
うん、
まあ、に助けられてるってところがあるんですけども、
うんうんうん、
やっぱそういう中でもやっぱスポンサー価値を上げていかないと、
うんうんうん、
やっぱ本業みたいなものに頼ってるわけにもいかないしっていうところでね、まあでもスポンサーもファンっていうところがやっぱ強いと、
うんうんうん、
だからスポンサーの方からのその提言に関してっていうのはもうスピード対応するってことは当然ですけど、
うん、
やっぱ言ってましたよね。
うん、
で今試合とかは、
うん、
今行われてないから、
うんうんうん、
今の時期社員の方々っていうのは実はちょっとお休みとかもらったりしてるには見えるんですけどね、
うんうんうん、
まあ、社員旅行とか千葉も、
うん、
なんかどっかグアムじゃないどっか行ってましたし、
うん、
どこのチームもここ1ヶ月の間に、
うん、
1週間ほどお休みしますっていうのがよくあのホームページとかで上がってたぐらいなので、
ね、ほうほうほうほうほう。
だけど実は今の時期実は一番大変だっていう見方もあって、
例えば
要は本日4月1日っていうのが2019年20年度 の、
うん、
あの初日幕開けだって言われてるんですけど、まあ、今日から新年度、
うんうんうん、
まあ、4月1日みたいなもんなんですよね、
新シーズンみたいなね、
うん、だから例えば会場なんかにしても、
うん、
あの途中で急にいろいろシステム変えるわけにいかないので、
うん、
この1年間どうしていくのかっていうのを、
うん、
去年よりも少しずつその会場の部分なんかに関しても少しずつクオリティを高めていくとか、
うんうんうん、
エンターテインメント性を毎年バージョンアップしていくためにどうするかっていうところとかですよね、
うんうん
うん、そういったことを今のうちに整えておかないと、
うん、
もう試合がレギュラーシーズン始まっちゃってから急にあだこうだいじれないし、
うん、
で急にいつも手伝ってくれてる運営 の、 あの会場設営スタッフに今週からこうだからなんつって
言
い換えたりなんかも大変ですね、
うん
うん、だからそういった部分というのをきちんと今のうちに追求しておかないとまずいと、
うん、なるほど、
うん、だからもう会場はどちらのチームも現状いっぱいですから、
うん、
まあ、それをキープしながら満足度を高めていくと、
うん、
で現状社員さんどのぐらいいるのかって話で、
お
やっぱ3年ぐらい前は15、6人ぐらいだった
から、千葉ジェッツ、
千葉ジェッツも栃木も同じようなもんだ
って言ってますよ、
うんうんうん、3年前は15、6人でも今は、
うん、
あ、これ正社員とかあとちょっと多分アルバイトの人も含めてだと思うんですけどね、うん、今は30人ぐらい事務所にはいる状態だっていうふうに言ってますね、
そう
なん、栃木もそんなに変わんないって言ってました、
ほうほうほうほう、
答えたのは島田社長だったんですけど、
うんうん
うん、戸杉さんはどうなんですかったら、うちもそんなもんですねみたいな、じゃあ確実に人員はやっぱ増やしてるんですよね、
お、そういうことよね、
うん、まあ、実際に募集人数募集してるっていうのがもう各チームのホームページに上がってきたりしてましたからね、まあ、マーケティングできる人とか、
うん、
本社営業の経験ある方とか、
う
んうん、まあ、そんなのが載ってたりしてましたよね、
うん、
まあ、そんな話で、まあ、1時間、うん、各パート1時間あったんで、それなりに話は長かったんですけど、
うんうん
うん、まあ、まとめるとというかまとまってないですけど、まあ、こんな感じで、
いやいや楽しい楽しい楽しい、これ
で次がですね、
うん、
なぜクラブのオーナーになったのかってことで、
うん、
はい、茨城ロボッツの、取締役オーナー、
うん、
あとグロービス経営大学院学長ってなってますけど、この堀義人さんっていう方なんですが、
うん、
このグロービスっていうのが、
うん、
実際ユニフォームの背中のところに入ってます、茨城ロボッツ。
あ、そうなんだ。
だオーナーさんのそのベンチャーキャピタルって言ってましたけどね、
うん、
グロービスキャピタル、
う
ん、
ほうほうほうほう、
でこの方がじゃあなぜあの茨城ロボッツのオーナーになったのかっていうところが、
うん、
すごくちょっとさ個人的には刺さったんですけど、
うん、
この方、まあ、大学は京都大学工学部出た後ハーバード大学行ってるんですよね。
すげえ天
才。すごい優秀な方なんですよ。
ほうほうほう。
ちなみに DeNA の難波さんも、
うん、
あのハーバード行ってるんで、
すげえ。
実はこの2人登壇した時に2人ともハーバードの先輩後輩だなんて紹介もあったんですけど、
お
うん、でこの堀さんというのは、うん、その今言ってる大学は京都なんですけど地元は水戸らしいんですよ。
お
で、まあ、そのグロービスキャピタルとか設立して、
うん、
で、まあ、2014年だか15年だか、
うん、
確かそのぐらいだったと思うんですけど、
うん、
久々に地元の水戸に帰ってきた時にですね、
うん、
もう本当に県で県庁所在地のある都市なのに、
うんうんうん、
もうシャッター街が増えて、
うん、
もうバブル弾けてから人口が減ってどんどんこう土地も下がってってる、
うん、
未だに止まらないらしいんですよ、
うんうんうん、
もうそういう風な街になってるって、ね、ショックを受けたと、
うん、
まあ、そんな中で、
うん、
まあ、その、まあ、今茨城ロボッツ の、 その社長とかとも会ったりとか、あと川淵さんとも会ったりしたのがきっかけで、
うん
うんうん、でとにかく、まあ、地方創生地元を何とかしたいと思った時に、
うん、
まあ、スポーツを通して水戸 の、 その地方創生に自分が関わりたいと思ったみたいなんですよね、
うんうんうん
うん、それで茨城ロボッツ の、 その、 あの移転が、
うん、
前は最初筑波ロボッツだったんですけど、
うん、
まあ、アリーナの関係だと思うんですけど、
うん、
茨城ロボッツに今度水戸にね、
うん、
移転が決まった時に、
うん、
そういうオーナーにならないかみたいな話なんかも来て、
うん、
そってなったっていうことみたいなんですけどね。でこの方はあくまでも個人でオーナーになってるんです。
え、どういうこと、個人でオーナーになってるって。
自分で出資、自分で出資してるってことなんですよね。
あ、会社とかじゃなくて。
そうです、まあ、一応会社に今は変えたみたいですけど、プロビスに、うん、最初は自分でもうオーナーになってたらしいです。
へえ、
でこれ実際に NBA では全てのオーナーが個人保有らしいですよ。だ、日本では企業がオーナーになるっていうのが当たり前になっちゃってますけど今、
うんうんうん、
個人でって逆にど何なんだっていうイメージですけど、
マイケル・ジョーダンとかじゃないの、
うん、そうですみたいに、
うん、
NBA は個人がやっぱりやってるみたいですよね。企業でやってるところは逆にないらしいです
から
ね。
あ、そうなんや、
うん、で一方でだから対照的なオーナーが2人登壇した感じなんですよね、
うん、
DeNA はあの本当にスポーツ事業としてしっかり成り立つことが大事って考えて、
うん、
あの運営してますし、
うん、
逆に失敗しちゃうと、うん、そのスポーツの業界そのものまでですね、うん、悪い影響を与えてしまうって意味での使命感っていうのはやっぱりあると。
なるほどなるほど、
うん、やっぱりその公のものをお預かりしている感覚っていうのがあるみたいなんですよね。
うん、うん、
うん、公のもの、まあ川崎市としても大切なものでもあるしっていうね、地域の名前も今ついちゃってるわけで、逆にあの茨城のその堀さんもチームが弱いとやっぱりあの故郷に対して申し訳ないっていうのがあるので、やっぱ強くしたいっていうのはあるみたいなんですよね。実際に勝ったり負けたりで喜んだり悲しんだりしてこう人を感動させるっていうのはやっぱスポーツのみだし、
うん
うん、やっぱり地元を元気にしたいっていうのはやっぱあるみたいですよね。で途中から法人に移行して、うん、いうことで今はやってるらしいですけども、
うん
うん、でもちょっとこれ見と、うん、本当にそのバブル後途中で下がり続けてるとかっていうのはちょっとびっくりしましたけど、
うん、
でその前デパートがあって今なくなって、
うん、
よくあるあの砂利のこうバーってこう、
うん、
土地がこうさらされちゃ
ってる、ああさら地みたいね、
そういうことになっちゃう場所ってあるじゃないですか、うんうん、大きな建物とか一気になくなると、
うんうん、
地方とかで、
うん、
そういったところに、うん、あのそういう飲食とかできる施設だったりとか、
うん、
あとちょっと詳しく画像とか見てないで分かんないんですけど、そのロボッツの選手たちが練習できる場所なんかもそこの中に作ったりとか、
ほうほうほうほう、
そういうことをやってるらしいですよね。もう真っ暗で夜になると何もないようなところに、
うん、
そういったものを作ったりとか、
へー、
うん、そうですね。だから本当にその今利益を得たものに関して、
うん、
もう全部その地方創生、水戸市のその地方創生に全部還元しようと思ってるらしいんですよ。
うん、
だから本当にただ大金持ちになりたいとか、
うん、
そういうレベルの低い話じゃないんですよね。
うんうん、
もう本当に国のため市のため
志を持ってやってるんだ
と、もうなんかね、
うん、
もうそういう変な目で見ちゃうこと自体がもう本当に恥ず
かし
くなっちゃうぐらいです、ね、
なるほど、
もうそういうもうレベルの違うことをもう人として考えてらっしゃるっていう印象をすごい持ちましたよね。うん、
へ、
うん、で逆にこの DeNA の難波さんの話で面白かったのが、
うん、
まあそのまあ、オーナーとして気をつけなきゃいけないことで、
うん、
軽いつもりで言ったことが大きく捉えてしまうことがあるっていう発言をしてたんですよ。これは何かっていうと、
例えば
たまたま試合見に行った時に、
うん、
大事な場面で、うん、その川崎の選手がフリースローポンポンって外したらしいんですよ、
うんうん、
でなんで止まってシュート打てるのにあんなに入んないのってポソッと言っちゃったらしいんですよね、
うんうんうんうん、
難波さんが、
うん、
でソニー言ってたよってことが選手の耳にも入っちゃって、
あ
すごい緊張感が走ってしまったっていうことがあったらしいんですよ。
へ、
まあ後で聞いた話らしいんですけどね。
なるほどなるほど、まあでもねえ競技者じゃなかったらちょっと分からへんところでもあるよね。
う、うん、あちなみにこのお二人あの自分のそのチームのあのジャージを着て登場してましたけどね。
うん、
で茨城の方なんかは、
うん、
あの女になった時に、
うん、
いきなり9連敗したらしくて、
うわ、うん、しんどいな。
で川淵さんに相談したらしいんですよ、どうしたらいいっていう、
うん、
でその時に川淵さんがそのオーナーの堀さんに言ったことは、
うん、
あのオーナーは、
うん、
あのコーチを、
うん、
首にすることしかできない、
うんうんうん、
だから戦術とかに口出しするのは絶対ダメ、
うん
うん、っていうふうに言われたっていうことで、だからそういうことに一切口出しせず見守るようにするってことは言ってましたけどね、うん、
なるほど、
うん、で実際に今茨城ロボットすごくちょっと楽しみで今年こそ昇格するんじゃないかみたいな流れに今なって、確か元イギリス代表のコーチを連れてきたんですよね、
うん、
この前話題になってましたけど、
うん、
で完全にスタッフは英語ペラペラなバイリンガルで統一してるらしいです、
うん、うそー、
うん、
すごい。
でちなみにそのイギリス代表のヘッドコーチっていうのは、
うん、
今回その茨城に来るヘッドコーチっていうのは、
うん、
以前そのイギリスの代表の時に、
うん、
今年のラフターズのヘッドコーチと一緒にアシスタントコーチをやってた仲らしいんですよ、うん、ファイナル優勝させたうん、ラフターズのヘッドコーチと一緒にやってた。
すげえよ、
うん、そう聞くとよくそんな人連れてきたなと思いますけどね、うん、
すごいな、
うん、そうですね、
ナイス情報、うん
うん、これは面白い情報でしたけど
面白い、うん
うん、で海外であとはこうアリーナスポーツオーナーの兼任が目立つらしいですね。スポーツオーナーやってる人でもチームを2つぐらい持ってる人いたりするらしいんですけど、
ごめんスポーツオーナー、
うん、
どういうこ
と？要はそのスポーツチームのオーナーってことで、
あそういうことね、うん、
はい、例えば、
うん、
1つは NBA のチーム、
うん、
でもう1つが、なんだっけな、ホッケーのチーム、両方ともアリーナ使うじゃないですか、
うんうん
う
ん、
そういう風に両方とも2つ兼ねてる人ってのは両方ともアリーナのスポーツのオーナーになってるっていう、
うんうんうんうん、
だから野球とバスケのオーナーになってるとかっていう人は実は1人しかいなくて、
お
っていうなんかそんな組み合わせの話なんかもちょっとありましたけど、
へえ、なるほど、面白いですね、
うん、で DeNA がバスケのこの関わることになった理由としては、
うん、
まあ、当然その競技人口が多い、まあ、野球かサッカーかバスケのどれかなんだろうなっていう、
うん
うんうん、話だったんですけどね、もともと DeNA って、ベイスターズの方をね、
うん、
立て直して、
うん、
マイナス30億をプラス20億に持ってったっていう手腕の、まあ、社長がいらっしゃるわけですけど、
うんうんうんうん、
元沢さんって人です
ね、元沢さんね、うんうんうん、
まあ、そういったところで利益出てるところバスケの方にやっぱり今、ね、うん、今度力入れ始めてるんで、
うんうん、
まあ、これらの決意ってのはやっぱありますよって話してましたけど、
すごいな、
うん、これ言っちゃまずいのかななんて言ってましたけど、
うんうんうん、
やっぱり箱をどうするのかっていうのはすごく今真剣に考えてるみたいですね。
あ、そうなんだ、
うんうん、あと正直言って交通の便とかもベストじゃないんですよと、
うんうんうん、
都造機アリーナ、
うんうんうん、
武蔵小杉から歩くとやっぱちょっと遠いんですよ、30分はかかっちゃうんで、
うん、
だバス乗るしかないんですけど、
うんうんうん、
でもバスで行くしかないってなっちゃうとやっぱもうバス大変ですからね。
そうやな、バスって聞くだけでちょっと大変やね、
うん、であとさっき話したその会場設営費用の誤算、
うん、
これは正直人件費の高騰っていう部分で、うん、いやボランティアスタッフだけに頼っちゃダメだよってお達しが来てるから、
うん、
さっきお話したように1試合週末の土日あるいは金土で両方で決めて、その100万単位でお金かかっちゃうっていう、
うん、
そこはやっぱりちょっと誤算だったらしいんですね、 DeNA としては。そういった意味でやっぱり新しいアリーナっていうのはやっぱ構想として当然入ってるって話をしてました。
うーん、
で逆に水戸の方は今は1万人アリーナは考えてないそうです。
ああそうなの。
っていうのはこの前アザストリア水戸アリーナっていうのがこけら落として、
うん、
5000人アリーナっていうのがやっぱできて、
なるほど、
先日日本代表の女子の試合とかもあったんでね、
うんうんうん
うん、今のアリーナをもっともっと有効利用していきたいっていうそっちの方で今は考えてるみたいで、
なるほどなるほど、
うん、でなぜ1万人アリーナ考えてないかっていうと、
うん、
もう一つの理由としては現実的な話として、
うん、
水戸は宇都宮の人口が半分らしいんですよ。だからやっぱ一つの試合を見に1万人、まあ、代表戦がたまにやるぐらいだったらともかくとしてね、この30回も40回もあるそのホームの試合に1万人アリーナが埋まるっていうイメージはまず持てないと、
うん、
これは現実的な話でしたね。
確かに。
でとにかくあとはそのじゃあビジネスモデルとして、うん、アリーナ経営のビジネスモデルとしての、うん、そのさっきも話した球場の周りで街を作るっていうのは、
うん、
一つとしてマジソンスクエアガーデン、それの多角化ビジネスモデルっていうのをちょっと真似るっていうようなイメージでしたけど、
うんうんうん、
であとはさっき言ったアトランタブレイブスがやってるその球場の周りで街を作る、
うん、映画
館や飲食ですよね。
うん、
うんうん、で今 DeNA が構想してるのは、うん、今渋谷本社がある、
うん
うん、で川崎、うん、ブレイブサンダースがあって横浜 DeNA があって、
うん、
あと横須賀にも DeNA の2軍の練習場とかがあるんですよ、
うんうんうんうん、
だから渋谷から川崎を横須賀でこう帯ができる、
お
この帯で街づくりをしたいなんていう夢があるっていうか構想があるなんていうことを言ってましたけどね、うん
う
ん、まあ、今の社長会長が生きてるうちにそれが叶うかどうかとか分かりませんけど、そんなことまで考えてるという、
なるほど、バスケ街道みたいなね、
うん
うん、
茨城はさっき言ったそのデパートを潰れた土地に新たな街づくりですよね、
うん、
コミュニティと一体化なんていうところでやってるっていうことでしたけれども、
面白いね、
うん、やっぱね、ちょっとこう一部の記事だけとか見ちゃうと、
うん、
なんかいやらしいとかハレンチだとかなんかいろいろこうね、
うんうん、
なんかこうちょっと、うんうん、なんかその会社の儲けばっか考えてるとか、
うんうんうん、
ファンのことを考えて全然くれてないとかね、
うんうんうん、
やっぱいろいろ思っちゃったりしますよね、
うんうん
うん、やっぱこういうこと聞いてるとそんなちっぽけなこと考えちゃいけないなっていうね、
うんうんうん、
っていう気分にもなります。
そう
です、ね、言われてることが事実であればですけどね、はい、
でもビジョンは広がるよね、やっぱり。
そうですね、
うん、
そう思えば、うん、ちょっとチケットが高くなるとか今までとちょっと環境を変えられちゃったりっていうのがあっても、
うん、
まあでも良くなってるっていうことなんだなって思えるから。
そうですね、ほんでバスケのマーケット自身がなんかこう、はい、お金が儲かりすぎて会社に溜め込んだり、
うんう
ん、なんかできる時代じゃないよね、まだ。
そうですね、
どんどんプールしてする、うん、まあ、将来的にはそうなったらいいんだけど、今はやっぱりこう余剰金なんかあったらすぐに設備投資に回すようなフェーズにいるんやろうね、バスケ界自身が、
うん、まあとにかくこいちゃなんですけど、早く何か成功事例を作ってほしくて、
うんうん
う
ん、
そうすることによって今までそのスポーツで組んでと、
うん、
スポーツと組んでも、うん、やっぱり利益出せないしってことで、今までね全然組もうとしなかった企業とかもどんどん組んでくる、出てくるかもしれないから、
その最たるものがテレビかもしれないね。
そうですね、
うん、
いやそういうことだと思うんですよね、
うんうんうん
うん、でやっぱりこれはもう絶対成功してもらわなきゃ困る事業だと思うんです。
すごいね、
うん、だこれはちょっと聞いて価値観変わりましたね、
うん、そうやね、でその波が来てるよね、
うん、来てますね、
うん、八村塁、
うん、
渡辺雄太、富樫の活躍、
うん、
から、ワールドカップ出場、
そうですね、
から2020年オリンピック、
うん、
ね、馬場雄大の、
まあ、この機を逃しちゃいかんですね、
馬場雄大の海外チャレンジ、
そうですね、
うん、八村塁のドラフト、
はい、
いろんなものが今やっぱりこう来てるよ、今絶対に
来てますね、
うん、この機を逃したらあかんわ、
本当そう思います ね、
うん、いやいやいやいや楽しみやし、すっごくなんか日本のバスケの未来に希望が持てる話やったね今日。
そうですね、
うん、なんか嬉しくなっちゃうこれ。いやいいねいいねいいね。
でこっから今度休憩挟んで3クォーターに入るんですよ、
うんうんうん、
実はここが私は一番ね、聞く前は興味持ってたところだったんですけど、
うん、
でも実際はこの第2クォーターであったこの2人のオーナーの話が実は一番面白かったんですよ、個人的にはね、うん、
お
うん、でこの3クォーターでアリーナ論ってことで、
うん、
まあ、これ片方はバスケじゃなくて日本ハムですけどね、
うんうん
うん、これもちょっとでもね深い部分もあって、
うん、
まあ、その日本ハム の、うん、これ社長じゃないですけどね、
うん、
前澤さんっていう、
うん、
でも取締役か、うんうん、取締役事業統括本部長っていう肩書きの方ですね、
うんうん、
それとそのキングスの木村社長ですけども
、はい、
うん、でこれなんでここに日ハムが出てきたかっていうと、
うん、
もう2015年からスタートした構想があって、
うん、
要は2023年にもう完成する予定なのかな、その札幌の新しい球場が、札幌じゃない北海道のが、
う
多分ドームなんだと思うんですけど、で、
うん、
これがですね、うん、札幌市じゃなくて、うん、隣の北広島市にできるらしいんですよ。3万5千人収容のスタジアム。でこれって一つ思い切った部分があって、
うん、
やっぱ雪国だし、まあ、冬に野球はないからまあいいんでしょうけど、札幌市内からまず飛び出すってことに関してもね、まあ隣なんで電車で本当に15分20分で行けるとこなんだと思うんですけど、まずそれに関してのやっぱ反対もかなりあったらしいんですよ。ふざけんなみたいな。
なるほど。
これ自分で言ってましたけど、その人の位置にしねしねはがきが届いたりしたらしいです。
うそ
ー。もうしねしねしねしねしねってブワーってあのイメージされると思うんですけど、そういうのが届いたりとか、
めっちゃ怖いよ、
でも本当は札幌市内っていうのはもともと大きいから、こういうのをまたその市街地に、市街というか隣の市とかに作ることによって街が広がるってことにもつながるわけですよ。時間はかかるかもしれませんけどね、ちょっとね話変わるけど、埼玉スーパーなんだっけ、埼玉サッカースタジアムは正直周り本当なんもないんで、あそこから街ができるってイメージが私にはなかなかいいことできないんですけどね、そんな風にならないことだけを祈りますけども、あ、これ埼玉スーパーアリーナのことじゃないですよ。サッカーの方の埼玉スタジアムっていうのがあるんですけど、すごい駅地にあるんですよ。新しいアリーナ、アリーナっていうかあのスタジアム、はい、サッカーのね、まあ、でもサッカー専用のスタジアムみたいになってるから、それはそれでいいことだと思うんですけど、代表戦とかあんなとこであったら見に行くの大変なんでね、まあそんな風にならなきゃいいなっていう、で逆にそういう風に思っちゃってる人たちが多分しねしねはがきを送ったりしてるんだと思うんですよ、俺たちの街から出ていくとはふざけんなみたいな、そういうね感覚なんでしょうけど、だからやっぱりその大きな構想みたいなものを立てると、まあ賛成する人もいれば反対する人もいる、いわゆるその与野党の対決みたいなね、ネガティブなものも一方で大きいらしいんですよね。だからそれと同じようなことやっぱり木村社長も言ってましたけど、で木村社長なんか沖縄でね、その琉球ゴールデンキングスを作ったわけですけど、やっぱりあそこもプロスポーツがなかったんで、まずお金払ってスポーツを見るっていう、その習慣がないところから始まってるわけですよね。で今バスケットでアリーナ構想っていうのがありまして、まあ、当然2020年にも出航予定なの、なんかもうはじ作り始めるのかなこれ、1万人収容の、だけどアリーナっていうそもそも言葉で意味がちゃんとよく分かってないっていう方がそもそも多かったと。
お、
要は体育館とアリーナの違い、
も
うまずそこからあったんですよね話が、もうそこがもう本当に事の大変さっていうのをもう
物語ってるな。ほうほうほうほう、
そうなんですよね。あとは日ハムの方なんかはその今も実際にもう話は具体的に進んでるみたいですけども、実際にやっぱ設計のところのこうやり取りっていうのが作る側と、まあ、例えばなんとか組とかね、まあ、そういうところといろいろやり取りをしていくわけですけども、やっぱり作ってほしい、こういったものを作ってほしいっていうふうに頼む側と、やっぱ実際に着手して作る側とのその常識のギャップ、こういった部分も非常にこう大変だったと、思ってた以上にやっぱ打ち合わせとか、まあそういうのがやっぱり予想以上に多くて、っていう話なんかもしてましたけどね。
なるほど。
ただやっぱりそのクラブ、ただバスケットだけにこうアリーナを作るみたいな形ではなくて、まあ、これ木村社長が言ってたことですけど、クラブの成長だけじゃなく他のコンテンツ、まあ、例えばそれは他のスポーツだったり、さっき出てきた飲食的なものも含めてですけど、全部を盛んにしてみんなのためのアリーナっていうのを作り、ただ運営はメインではそのチームがやるっていうようなね、まあ、そういった部分を、やっていきたいっていう話をしてまして、だからやっぱりさっきの一番最初のさっきの、まあ、クォーターの話なんかも含めても、本当に全体を見てるというか、それは自分のチームの上がうまくいけばいいとかっていうんじゃなくて、もう街も巻き込んでっていう、その辺のところがすごくやっぱり強いですよね。でそれがよく企業に求められる社会貢献的な部分にも、まあ、結びついてるなっていう気はしましたんで、まああとはいろいろ ろありましたけど、うん、まあそうですね、まあパートナーとしていろいろこう新しいことをいろいろこう話し合ったりとかしてても、やっぱりこうパートナーのくせに悪いところばっかりこう、でもこれやったってこうじゃんとか言ってこう、うん、せっかくいろいろ斬新な意見とか出しててもすぐ潰そうとする人たちもいて、
うん
うん、たまにそういうのには困ったななんていうね、ネガティブな人、うん、パートナーもたまにいるなんていう話だったりとか、
うんうん
うん、あとはやっぱ収益性だけを求めるとやっぱりブレると、
うん
うん、いかにやっぱりお客さんを楽しませるかっていうところ、
うん
うん、で施設は生き物であるってことを大切にしてる
って
。
何は生き物？
施設。
あ、施設ね。
うん、で木村社長とかも言ってましたけど、
うん、
最初に 100% のを作り上げちゃうと、
うん、
飽きてきて、うん、だんだんだんだん下がっていっちゃうから、
うん、
やっぱ60点のものを作って、
うん、
で毎年いろいろ改善したりしながら10点ずつ上げていくみたいなね。
おお、なるほど。
うん、で実際プロ野球のスタジアムなんかは、
うん、
まあ、これ木村社長が視察に行ってびっくりしたらしいんですけど、
うん、
あの改良に、
うん、
改良費に、
うん、
実はもうアリーナ一つ立つぐらいの費用をかけてる。
マジで？
でそういうチームもあるみたいなんですよ。だから本当になんて言うんだろう、ただそういうのがちょっとずつ改良していってるっていう部分だと思うんですけど、
うんうんうん
うん、だから本当ディズニーランドみたいにお客さんが飽きないようにね、
うん、
ちょっとずつ毎年ちょっとずつ変えていくとか改良していくとかね、
なるほど。
でやっぱロジックがやっぱ通用しないっていう、
うん
うん、そのアリーナっていう言葉自体も通用しないような世界だったりするわけだから、
うん
うん、だからその木村社長が言ってたのはロジックが通用しない中で周りをうまく巻き込んでなんとかやってきたと、まあ、その沖縄の市民の人たちとかね、で周囲に恵まれてるって話をしてて、
うん、
だから自分の経営力と手腕でここまでやってきたとはとてもじゃないけど言えないと、
うん
うん、まあ、そういった意味でやっぱり、まあ、恩返しをしたいって言い方はしてなかったですけども、
うん
うん、やっぱりこう周りには感謝してるみたいなことは言ってましたけどね。
なるほどね。
まあ、あとはもっと戦略を立てて戦略、まあ、今後はこうしていきたいっていう戦略みたいなものはしっかり立てたとしても、
うん、
計略はするな、裏切るとかね。
ああ、そういうことね。
ということはやっぱモットーとして、
うんうんうん、
で地方だからこそできるってことを強みにする、
うん
うんうん、例えば北海道日本ハムなんかは、
うん、
まあ、ちょっとした話ですけど、
うん、
全員車出勤ができるような体制になってるんですよね。
お
これ首都圏だったらできないじゃないですか、
うんうんうん、
まあ、これはちょっとしたことですけど、こういうちょっとしたことで何でもいいから地方だからこそできるっていうところを一つ一つ強みにしていって、
うんうんうん、
何かいいものを作っていければっていうのはやっぱあるみたいですね。
なるほど、
うん
うんうん、
で今や働き方改革なんて世の中でね、うん、まあ、一部でしかうまくいってないところもあるかもしれませんけど、
うん、
休むことによって時間ができる、
うん、
じゃあその時間ができたところで何をするってなった時に、
うん、
その分エンターテインメントでね、
うん、
こう向けてもらえるような形を作れればと、
うんうん、そうやね、
うん
うん、
でこの、 日本ハムファイターズも、うん、琉球ゴールデンキングスも、うん、実は一番メインの都市じゃないところ、うん、要は日本ハムも、うん、さっき言った北広島市に移動することになるし、
うん、
で琉球ゴールデンキングスも本拠地は那覇市ではなくて、
うん、
沖縄市ってことになってるんで、
うんうんうん、
まあそういう部分なんかもちょっと、まあ、注目のポイントかななんていう。
なるほど。
ちょっと離れたところにできてるから、
うんうん、
そこから逆に街を作っていくことが実際可能なわけですよね。そんな風にできたらなと、ね、うん
うん、
いう話がありました。
なるほど、うん、次読ん
でみる。あと最後は4クォーターで、
うん、
まあ、なぜ B リーグのパートナーになったのかっていうことで、
うん、
まあ、ここは正直私も苦手な分野なんで、
うん、
うん、まあ、つってもそんなに専門用語が出たわけじゃないんですけどね、
うん
うん、とにかく、まあ、ソフトバンクから行くと、まあ、映像配信、
うん、
そうですよね、バスケットライブとか有名ですけどね、
うん
うん、あとさっきお話ししたオールスターの時のバーチャルスリーポイントコンテスト、
うんうんうん
うん、まあ、そういったところ、まあ、5G っていうのかな、これ 5G でスポーツ視聴体験をなんていうことで、
うん
うん、まあ、そういったことに力を入れてたみたいですけど、
へ、
うん、これは、うん、例えば、
うん、
スポーツ視聴体験というのは何かっていうと、
うん、
どこだったっけね、品川かなんかで、
うん、
オールスターだったかな、会場は富山でやってたわけですから、
うん、
そのオールスターをでっかいビジョンで、うん、品川のどっかを貸し切って見れるっていうイベントをやったんですけど、ここが確か全部、うん、360度どっちの方にもスクリーンがあるような感じになっていて、
うん、
でも本当に会場のあの歓声の振動も伝わってくるかのような、
うん、
ものすごい映像と音響で、
うんうん、
本当にここあの会場にいたようだって満足度がすごい高かったらしいんですよ、
ね。
確かにその話は私も聞いてて、
うん、
なんだ行けばよかったなと。実際お金取るんですよ、3000円とか。
おうほうほうほう。
3000円とか払って、
うん、
わざわざスクリーンに映るオールスター見に行ったっていうね、
うん
うん、ただそれがもう大盛況だったっていう、まあ、そういった部分の中にもソフトバンクの方が関わってるっていうことですよね。ソニーミュージックなんかも当然そういった部分に関わってるっていうのはあったと思いますし、
うん、
まあ、音楽的なところもかなりね、あのもう皆さんの耳に慣れてるあの B リーグの時の曲なんかも当然ね、うん、あの関わってきててだいぶ根付いてますしね。であとは富士通、あれ、うん、
うんうん
うん、で富士通は、デジタルマーケティング、ウェブ分析、こっちの方に力を入れてたという
。これね、
でこのアウェイの時の収入源をとにかく作り出すってい
う、うん、
こういったことをちょっとイメージしてるらしいんですよね。チケットとか、
う
ん、あの 4A 券とかに加えて、うん、そういうアウェイの時にも収入源設けないと、
うん、
要は30試合しかホームないんで、
うんうん
うんうん、だからあの映像 4K8K って言ってちょっとこれ K って何のあれだか分かんないですけどの、うん、映像っていうのを圧縮とか高速伝達をして、
うんうん、
ライブビューイングでやっぱ見れるようにっていうね、まあ、これも、そのさっき言った品川での、
うん、
ライブビューイングってやつですよね、
うんうん、
そこに、なんていうのかな、スクリーンが関わってたということなんですけどね、
うん、
まあ、新しい感覚で、
うん、8K のライブビューイングをやったの？
やったんですよ、そのオールスターで。
8K やで、
はい、
すげえよ。
そうです、これ富士通関わってるって私全然知らなかったんで、なんで富士通の人が呼ばれてんだろうと思ってたんですけど、
うん、
ソフトバンクはすごい出てるのと、ソニーミュージックはすごい一般的に聞いてたんですけどね、 B リーグと関わってるっていう、
うん
うん、で富士通の人も私たちだけはちょっとこの中では一つだけ裏方側に関わってましたってことを最初から言ってましたけどね、あとはちょっと面白い映像があって、うん、まあ、AI を使った、
うん、
あれでモーショントラッキングって言って、
うん、
8台のカメラを設置して、
うん、
8台のカメラから最適なカメラを自動選択をして、
うん、
っていう。で試合を映していくと、うん、試合の中でもカメラが AI で覚えるらしいんですよ、
うんうん、
バスケの動きとかボールがどう動いていくかっていう、
うん
う
ん、
だからだんだん AI が学んでいくんで、多分試合をたくさんそれでやればやるほど多分、うん、学習能力が高くなって、
なるほど、
最後の瞬間を見逃さないっていうカメラが、うん、多分そういうような状況を作っていけるんだと思うんですよ。
マジか。
でここからさらにいろいろな動きとか特徴の分析もできるようになるので、
うん、
でそこからビジネスや開発にも協力できて、
うん、
っていう、でそういった研究もできるっていうところがパートになった理由でもあるらしいので、ある意味、まあ、ソニーもどこもそうみたいですけど、
う
ん、ある意味授業料みたいなもんだったらしいんですよ、うん、最初の1年ぐらいは、
うんうんうんうん、
授業料払うぐらいのつもりで、
うん、
それうまくいくのみたいなところから始まったみたいなんですけど、
うんうんうんうん、
これはここから先ももっともっといけるっていうやっぱ実感っていうのをね、
うん
う
ん、
な
ん
か持ってるような感じてくれてるような、
うん
うん、もう2年目3年目とどんどん取り組みが今深まってきていて、
うーん、なるほど、
なんか顧客をこうマンネリ化させない、
うん、
集客や売上の成長を止めさせない、
うんうんうんうん、
常に新しい仕掛けをっていうことで、
うん
うん、これからもっともっと深く関わっていきたいっていう話が最後ありました
けど、ね、おお、なるほど、
うん、
いいね、
まあこんな感じなんですけど、
いやー素晴らしい、いや行ってきた値打ちあったね、
ですね。
ねえ、
まあ、ちょっとアリーナに関しては、うん、私が本当は期待してたのは、うん、そのキングスが作るそのよそのアリーナが今もどこまで進んでてとかっていう、うん、もうちょっと具体的な話が出るのかなと思ったら、
うん、
そっちではなかったのでね、そこだけはちょっと残念に感じた部分もあったんですけど、
うん、
でもそれ以外のところが逆にすごく面白くて、
そうよ、
うん、いや本当に全然眠くならなかったんですよ。
いやー素晴らしい。
さすがにきついかなと思ってたんですけどね、
うん、僕もそのボリュームその長さにびっくりしたけど、
うん、
いやーでもすごいわと言いながらバストラの収録もかなりの時間今日収録してますよ。
今日何分ですか？
1時間20分
やばい
やばい。現在7月2日火曜日1時23分です。
お
う、おう、でもあっという間やったねこれ。
まあ、私は喋ってる側だから意外に分かんないんですけど、
いや聞いてる側もあっという間、多分リスナーさんもあっという間やと思うよ。
ですかね。
うん、
ならいいんですけどね。
これは今日は面白い話聞けました。また勉強になりました。ありがとうございます。
いえ、
いやー楽しかったですね。リスナーの皆さんも365回目のバスケットオークラジオ楽しんでいただけましたでしょうか。本日もお送りしましたのは岸と
文吉でした。
See you next time. バイバイ
バイバイ。